79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。久しぶりに体調を崩しました。夜中起きて、なんだこの体の違和感、わかりますかね。布団に入ってるんですけども、何か布団に馴染んでないような、そんな違和感、まさかと思い、朝起きると、あーやっぱりインフルエンザにも近いような体の悪寒、そして節々の痛み、やだなやだな、怖いなと思って熱を測るとそうでもない。しかしその晩熱を測ると38度台、やっぱりかと思ってですね、もうやだと思って早く寝たら次の日治ってましたね。次の日治ってお酒を飲んで、その次の日にはもう全開ということで、まあしかし久しぶりに体調を崩すと感じることは健康の大切さ。何気なく過ごしている日常も健康あってのものなんだなと深く感じました。皆様、体は大事にしましょう。今週の575です。いつまでもあると思うな健康体。はい、ということでございます。まあ最初にお話しした通り、皆様健康というのは身近にあって当たり前のものと感じるわけですが、なくなってみて初めて気づくわけです。この健康こそが宝ですよ、本当にね。美味しい食事をとるのも健康だからですからね。もう例えばね、臓器のどっかが悪いと油っぽいものを食べようなんて思ったら、もう気持ち悪くて食べられませんからね。あ、焼肉食べたいななんて思えるのも健康のおかげでございます。皆様、今健康の人もですね、ちょっと健康を失ってる人もですね、健康の素晴らしさに今一つ気づきましょう、ということでした。本日のカフェインボンバー、いつも最初にお送りしておりますノットフリーの爆裂お悩み相談室、今週はお休みです。ということで最初のコーナーは、山道さんが送る体からきっとオーラが出るラジオのパワースポットのコーナー、その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、今週のオープニングソング、ノットフリーで欲張りメガネ。
私に時間はないの、あれもこれもそれもどれも何もかにもとにも、すべてすべてすべてすべて手に入れたいの。肥大化した欲が自分苦しめる、食いぶつろう続く回路、止めることが
番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
ノーノー
カフェボン。
カフェインボンバー最初にお送りするコーナーは、山道さんが送る体からきっとオーラが出るラジオのパワースポットのコーナー。今週はどんなお話でしょうか。どうぞ。
皆さんこんばんは。毎月第1週目の火曜日にパーソナリティを務めさせていただきます、山道です。このコーナーは聞くだけで体から気とオーラが出る山道のラジオのパワースポットのコーナーです。今月もよろしくお願いいたします。先月まで気とオーラの違いについてお伝えしてきました。いろいろな感覚器でエネルギーが捉えられることは理解していただけたと思います。エネルギーは必ず存在していて、それは第六感だけでなく、研ぎ澄ませれば五感でも感じることができるということでしたね。本日はこのエネルギーである気をどう捉えて使っていけばいいか、そんな話をさせていただきたいと思います。気とかオーラとか言われている目に見えないエネルギーですが、実はほとんどの方が知らないのですが、たとえ目に見えないエネルギーでも何らかのエネルギーなので、実は強さと量と質でできています。しかしこの強さと量はほとんど見えないので、スピリチュアルや気候が怪しく伝えられてしまいます。例えばあるヒーリングメソッドを普及している団体などは、誰でもできる、病気を治せるとか歌っているのですが、確かに誰でもエネルギーは出せますが、そこには強さ、量が、実は人それぞれ誰一人として同じエネルギーの状態ではなく、千差万別なので、人によってすごく効果が出たり、全くいまいちわからなかったりするのは隠しています。この強さと量がなかなか見えないので、同じことをしても結果が違ってきてしまいます。また例え話をすると、1日でヒーリング能力が身につくセミナーがあったとして、その会場に来た人の中で30年間全く気や目に見えないものを一切関わったことがない人と、30年間子供の頃から霊感が強くて目に見えないエネルギーが日常で生活している人とでは、同じメソッドやテクニックを教えて全く同じエネルギーが出て同じヒーリング能力ができるかというと、そうではありません。もともと持っている人は1日でがんを治せるぐらいヒーリング能力が身につくかもしれませんが、全く関わったことのない人の場合はちょっとした痛みを取るぐらいしかできないかもしれません。このように同じ気功師といっても、強さと量と質が関わって千差万別です。ではどうやってこの強さと量を見分けることができるのでしょうか。これはいろいろな方法がありますが、まず自分でわかる方法からお伝えしていきます。私たちが生きているこの現実は3次元の物質の世界です。この3次元の物質の世界で生きている以上、どんな高次元のエネルギーが動いていたとしても、必ず何らかの現象が現れるようになっています。もし高次元のエネルギーが動いたとしても、この3次元の生きている世界で何も変化がなければ、子供の空想と同じで嘘と区別がつかなくなります。気を送りますと言って相手が全く何も変化がない場合、もし本当にエネルギーが伝わったとしても、嘘をついているのと区別がつきません。気は見えませんが、気という高次元のエネルギーが動くと、必ず3次元で現象が現れることが科学的にも証明されています。気が送られると体や手が温かくなったり、遠赤外線が出たり、脳波が下がったり、必ず何らかの3次元の現象が現れます。しかし世の中には目に見えない世界を利用して 人を騙すスピリチュアルも確かに多いです。前世もありますし、オーラもあります。守護霊もいます。また龍神様もいますし、天使や女神さんも必ずいます。しかし、もしあなたに前世占い師があなたの前世はウサギでしたねと言われて、あなたはどう思うでしょうか。正直困りますよね。そんなこと言われても確認のしようがないです。霊感商法などはこの確認できないことを平気で言って人を騙します。あなたの世界に悪い龍神様がついてるから金の龍神様をつけておいてよ、なんて確認のしようがないことを平気で言う怪しい人も確かに多いです。気が高まると必ず三次元の現象が現れますので、体に 100% 変化が起こります。そろそろ時間になってしまいましたね。次回この変化についてまたお伝えしていきたいなと思います。気についてブログでもお伝えしているので、よかったらそちらもご覧になってみてください。インターネット検索でバイオスパーク機構で検索すると出ます。バイオスパーク機構です。
ノーノ
ーカフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第1週担当するのは2組です。松本響が送るファットイズラブ、シンガーの愛の叫びです。そして2組目、ニューカマーでございます、アブソリュートが送るアブソリュートのアイドルへの道。コーナー名に期待を持たせてくれますね、うん、楽しみです。それではどうぞ。
こんばんは。毎月第1週にパーソナリティを務めさせていただくアーティストの松本響です。このコーナーでは蒲田ストリートで出会ったさまざまな方のファッツイズラブをテーマにエピソードをお届けするコーナーです。もちろん皆様方にも自分のファッツイズラブとはと思い返していただければさらに嬉しく思います。では本日も2名のファッツイズラブのエピソードを発表します。1人目はアクさんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは。親友。私には中学生からの親友がいて、10年経った今でも仲良く食事に行ったりするんですが、お互いに悲しいことも嬉しいことも共有し合って、その度に友達の大切さがすごく身に染みるんです。私は昔から人付き合いが得意ではなくて、彼女は真逆な性格なのでいつも勇気をもらってますとおっしゃってました。なかなか親友と呼べる友達はできないから難しいですよね。いつまでも仲良くいてほしいです。では最後の方はてつさんからのファッツイズラブです。あなたのファッツイズラブとは。息子。かみさんとは別れてずいぶんになるけど、息子とは頻繁に会ったりする中で、反抗期とかが特別ないので平気かなと逆に少し不安な気持ちにもなったりしますが、でも一番は息子が喜んでる笑顔、悔しくて泣いてる顔、人間らしい表情、どれもが愛おしいといつも思います。どうかこれからも元気でいてくれという気持ちでいますとおっしゃってました。素敵ですね。自分も父が早くに別れているので、そう思っているのかなと思うとすごく嬉しいですね。では曲の紹介です。フィールです。
君に恋してるよ。君といると笑顔になれたり、ありのままの僕でいられるんだよ。日々に疲れて立ち止まるとき、隣に君がいる。 言わずに見守ってくれる、それが愛なのかな。愛されることだけが全てじゃない、愛することだけが全てじゃない、ただ同じ気持ちで同じ歩幅で君を感じられる、それだけでいい。好きだとか愛してるとか簡単には言えないけど、君の愛と僕の愛が言葉さえも超えてしまうよ。恋人同士の間には不安や悩みが絶えないけど、それも含めて認め合える、そんな二人でいたいね。
聞いていただけたでしょうか。次回も素敵なエピソードをお届けしたいと思います。では皆様にとって明日もハッピーな一日でありますように。パーソナリティは松本響でした。
そばで笑っていてくれる。
FM 川崎沖の皆さん、はじめまして。エレクトリック歌謡バンドアブソリュートボーカルのゆうです。
ベースのダツです。
はい、ドラムの川田優里です。よろしくお願いします。
皆さんに楽しい時間をお届けできるように今日から頑張っていきますが、アブソリュートというバンド初めて聞く人が多いと思いますので、まずは名前から覚えてもらいたいと思います。
はい、そもそも僕らの音楽エレクトリック歌謡ってなんだろうって思う方も多いと思いますが、うん、皆さんが小さい頃から聞いて育っている歌謡曲を、うん、最近のエレクトリックミュージック調で生演奏しようということで、
はいはい、
電子音楽かける頭と心に残るメロディー、日本の歌謡をお楽しみいただければと思います。
はい、今ダツからアブソリュートの音楽性を紹介してもらったんですが、コンセプトとして希望のシンクロがあるんです。これはですね、見に来てくれた人たちが明日も生きようと思えるような希望のシンクロをして皆さんと盛り上がれるようになりたいと思って活動しています。
はい、
じゃあ皆さん希望を与えている存在って何だと思いますか？
うん、
それは僕にとってはですね、アイドルだと思うんですよ。
うん、
僕は18くらいの時から特にハロープロジェクトさんがすごく好きで、
はいはい、
地元の青森県からよく上京してコンサートやイベントに参加してたんですね。
うんうん、
普通ならそれこそね、学校休んでまで上京して見に行ったりイベントに参加したりしないと思うんですよ。
まあね、普通の不良だからそれは。
でもですね、こう当時の僕にはそれをする理由がアイドルにあったんですよ。
はいはい、
なので僕らアブソリュートはアイドルバンドを目指すという考えにたどり着きました。
そうなんです。はい、ということで僕らのコーナータイトルは
アブソリュートのアイドルへの道。
イエ
ーイ。記念すべき第1回目ということで、はい、アイドルといえばだって何だと思う？
そうだね、やっぱり AKB とか見ると握手会とかチェキかなーなんて思うんだけど、
まあまあ間違っちゃないんですけどね。
うんうん、
それはですね、アイドルド素人ですわ。
まあまあ素人感は否めないけどさ、
やっぱりアイドルといえば、まあ、ももクロさんとかだと分かりやすいっていう、こう色でね、カラーリングがあるんですよ。
うんうんうん、
もうカラーリングしないアイドルはアイドルじゃないと言っても過言じゃないですね。
それはちょっとね、過言すぎるかもしれない。
ハロプロとか、うん、まあももクロさんだとすごくイメージ湧きやすいと思うんですけど、実はジャニーズもあるって知ってました？
おお、まあね、このコンセプトを調べた時に、まあ、ジャニーズか、あとまあグレーさんなんかもね、カラーリングあるって見たけど。
そうそうそうそう。
うん、
で例えばリスナーの皆さんに分かりやすく言うと、うん、嵐なら桜井くんが赤色で、
うん、
大野くんが青色、
うん、
で松潤が紫で、
うん、
ニノが黄色で、うん、相葉くんが緑。
はいはい、はい、うんうん、まあまあそんなカラーなんじゃないかななんて思うけどね、やっぱり、
ね、うん、やっぱりこう周りのね、実際にジャニーズファンに聞いてみると、うん、赤はリーダーで、
うん、
青はこうクールでまとめ役、
うん、
黄色は元気で天真爛漫で、
うん、
紫はこう仕事人っていうやっぱイメージみたいなね、
うちもカラーリングあって、うん、ユーがボーカルだから、まあ、センターだし赤で、
うんうん、
まあ、俺が青みたいな、多分みんなね、友達とかから聞いたらすごい納得してくれるカラーリングなんじゃないかな、
ね、そんな感じするよね、うんうんうん、まあそういうことですね、
うんうん、
僕ら今度から赤色青色というカラーがあるんですね、うん、偉大な先人からアイドル道を学びたいと思ってこのコーナー始めていきたいと思います。
はい、学びましょうね、僕ら声の大真面目なんで、
ね、
うんうん、
じゃあ皆さんは何色が一番好きかななんて考えながら聞いてもらいたいんですよね、うんうん、
まあまあ赤からね、うん、始めたいけど、
うんうん、まあ、例えば赤というとグループの顔、うん、まあ、ジャニーズでいうと桜井くん、
うん、
山田くん、
うん、
キムタク、
うん、
赤西くんですよね。で僕が大好きなハロプロですと、
はいはい、
ナッチミキティとかね、
うんうん、
最近だとモームスのさやしさんとか有名ですね、
う
ん
う
ん、
まあまあ俺でも知ってるようなね顔の人たちが揃ってると思うけど、
ね、そうだよね、うん、で赤の人たちのいいところっていうのはやっぱりこう、
うんうん、
みんなが頼れるようなセンターなんですよね、
うんうん、
例えばこう、
うん、
ハロプロで例えると、
うん、
コンサート中音響のアクシデントがあった時に、
うん、
淡々と動じずにしかもファンにも気遣えないように対処するんですよ、
うん、おーアイドル魂が出てる ね、
うん、音響のミスに対してダンスの不意の中で指示を出したりするんですね、
うん、
すごくないですか、
うん、すごいすごい、それは
しかもですね、うん、こうマイクを落とした時に、うん、マイクもさりげなくダンスの不意の中に入れてくるわけですよ、
う
ん
うんうん、まあ、ちょっと話がね熱すぎてさもう赤とかどうでもよくなりそうなぐらいハロプロをしちゃってるけどまあでもなんとなくねどんなことを赤の人がやってるのかなって分かってきたけど、
うん、やっぱリーダーって感じですよね、
うんうんうん、
じゃあ脱の中でこう知ってる赤の人ってちなみに、
うんうん、俺はね電波組インクのみりんちゃん推しだし、
はいはいはいはい、
まあ、あとはグレーだとテルさんが赤だし、うんうんうん、歌プリだとまあオトニーが赤かななんて思うけど、
あ、
う
ん、どんな人たち、
うん、テルさんは、まあ、あとみりんちゃんもだけどやっぱりセンターだし、まあ、みんな引っ張ってるって感じで、でもまあ完璧じゃないところが赤らしいかな、
わかりますね、
うん、音にはまあもう本当に爽やかって感じで、
あ、うん、確かに男性アイドルってこう赤の人はすごく爽やかでかっこいいイメージありますよね、
うんうん、でもまあまあユーも爽やか売りなわけだし、
ありがとうございます、まあ、
でもアイドルのこと語ってる時は全然爽やかじゃないからそれはすぐやめた方がいいかなと思う
けど、ね、いやね、でもね言わせて、うん、俺からねアイドルとったら何が残るかっていう話ですよ
そんなことはないけど、まあまあ、じゃあ俺は青は誰から学べばいいの？
そうですね、うん、まあ、ジャニーズだとこう関ジャニ∞の安田くんとかね、カトゥーンの上田くん、
はいはいはい、
スマップの五郎ちゃんとか、あとキスマイの中島くんとかですね、
うんうんうんうん、
ハロプロだとこう田中玲奈さんとかね、
はいはいはい、
今だと有名ですかね、
うんうんうん、まあそれも分かる気がするな、青って感じで、
まあ、う
ん、
さっきと同じようにこうエピソード言わせてもらうと、
うん、
こうやっぱりライブ中にアクセントがあった時に、
うん、
こうメンバーがはけたりした時に、
うんうん、
歌割り歌う人いなくなるんですよね、
はいはいはい、
その時にさりげなく歌ってるんですよ、もうライブとして成り立たせてるっていう感じがね、
はいはい、
本当にすごいんですよね、
フォローするというかね、
そう、
うんうん、
気遣えないフォロー、
うんうん、
そしてですねインタビューで際どいことやっぱ聞かれるわけじゃないですか、
はいはいはい、アイドルだからね、
もうでもねそこでもやっぱりこううまくかわすんですよ、
うんうん、
もうねそういう姿勢見てるとねこうアイドルファンを傷つけないようなね、
また熱がねこうハロプロの方の熱の方入っちゃってる気がするけどまあまあでもね青は本当に引っ張りそうだしまとめるって感じだよね、
そうですよね、うん、伝わってよかった、
うんうん、で俺の知ってる青だと電波組インクのピンキーちゃんとか、
はいはい、
あとはグレーのジローちゃん、
うんうんうん、
歌プリのマサト、
はいはいはいはい、うんうん、やっぱジローちゃんはそこら辺すごいイメージがねありますよね、
そうそうそう、あのリーダーの後ろ一歩ね引きながら歩いてるけど、うん、まあ、もっと後ろの人たちをコントロールしていく感じで、まあ、自分にはお似合いかななんて思
って、確かにね女性のコントロールもね得意分野ですからね、
そうそう、自分からわざとしたいなってねやかましいわでとにかくね青が青らしい理由分かってきたんだけど、でもみんなもともとその性格の人たちもいたかもしれないし、
うん、
だけどやっぱり自分のカラーのね、
うんうん、
特徴を分かって活動してるってところがアイドルらしさなのかもしれないね、
そうですね、
うん、
まあこんな感じで僕らのバンドの魅力と、まあ、アイドルのね良さも分かってもらいたいと思うんですけど、
うん、まあもう、うん、ほとんどアイドルの良さが8割以上示したけど
うん、うん、それは失礼しました、なので今度からアイドルという観点から僕らアブソリュートを見てもらえればと思います、
はい、
また今日の放送を聞いてみて興味を持った方やライブを見たいという方もしいましたら、
はい、
僕らのバンドでは無料体験ライブというものをやっていますので Facebook や Twitter、Instagram で検索メッセージいただければと思います。
お願いします。
直近ですと7月29日に渋谷キノトというライブハウスでライブをする予定ですのでぜひ遊びに来てください。
一緒にサイリウム売りましょう。ということでアブソリュートのアイドルへの道、次はどんな要素をアイドルから学ぼうか皆さんもお楽しみに。
自分のために生きてても変わらない、誰かのために生きてても変わらない、だけど針は今も止まらずに雷鳴の星空がやってくる、転がる玉も握った土も石別の歌
フェインボンバー。カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。皆様、最初にお話しした通り、健康の大切さ再確認したいものでございます。テレビでいろいろ見ますよね、医療系の番組ですね、まあ、ああいう番組好きなんですけれども、まああいうの見てもですね、やっぱ実際に病気になってみないとわからないんですよね。まあ例えばカップルもそうですよね。オラオラしていた男もいざ別れてみると、あんなに可愛くて優しい彼女だったんだ、失ってみて初めて気づいたな、なんてことあると思います。ですので、失う前にその大切さに気づき、失わないように頑張る、そんな風でいたいですよね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
知れば知るほど響く。